ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク、リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンはマジックです。ということで、この時間はマジックに詳しい方に登場していただきます。粕谷郡でマジックショップをしているマジックファニーの二川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ファニー二川です。
もう目の前にはね、マジックシャンらしい、もうマジシャンらしいね
マジックシャン
物がいっぱい、トランプとか
わら人形、
わら人形もありますね。
気になりますけども、まずですね、まあ、そのマジックショップというのはどんなものを扱ってるんですか？
まあ、子供さんができるものから大人がするもの、またマシアンが使ってる道具、小道具なんか、そういったものを販売してます。
実際にあるんですか？
そうですそうです。だいたい今アイテムで1200種類ぐらい扱ってまして、
めっちゃあるやん、
すごい。
どんな方が来られるんですか？
まあ、小さい子供さん、もう本当に幼稚園ぐらいから、と上は、80、90までぐらいまで、まあ、マジックを趣味でされてる方だとか、
そういう方も
来ます。はい。
その今、その自分が出しているそのマジックの種類の中で一番最新のマジックってどんなマジックなんですか？
最新のマジック、最近 DVD とかが多くなってきましてね。
DVD、
結局 DVD でやり方を説明したような商品なんですね。昔は商品が多かったんですよ。例えばトランプ売りますとか、コイン売りますとか、そういったのが多かったんですけど、最近その映像を売るような売り方にちょっと変わってきていますね。
あ、そうなんですか。なんかそのいろいろ新しいマジックが誕生するじゃないですか。そういうのって個人でこう習得してそれを世に広めていくみたいな感じなんですかね？
情報はですね、結構ネット上に上がってまして、っていうのが、まあ、仕入れ先、うちなんか仕入れ先があって、その仕入れ先から、まあ、メールが届いて、その中に新商品がどんどん上がってくるんですね。で、いい商品があれば仕入れて販売するような形、今取ってますね。
そのなんか初心者の方がいきなりすごいなんか上級者みたいなレベルのマジックっていきなりバッてできるもんなんですか？
いや、それはね、多分難しいと思います。
やっぱ
なので、いらっしゃったら、僕はあの、まあ、マジックショップをやってるので、はいはい、そのお客さんが何を求めるかをまず聞くんですね。何をしたいか、例えば、目の前でマジックをしたいか、大勢の前でマジックがしたいか、それとか、まあ、コインマジックが好きだとか、カードマジックが好きだとか、その辺の好みを聞いて、それから、商品を自分で、これがいいかな、なんか、探しながら、ちょっと実演をして、販売します。
私だったら、水槽の中に携帯落として、その中から、外から手入れて、なんか、まとるマジックみたいなのあるじゃないですか。
まあ、あれは大変ですよね。
あれ本当にすごくない？
なんかね、テレビの、ね、中の世界ですよね。
テレビの中の世界。
そうですね。
あれはすごい。
あれは大変だと思います。うちも売ってないし。
ですよね。そうですよね。
だから気になるなんか、やりたいです、マジ
ック。いや、その前に私、キャナルシティで、マジックショップというか、マジック屋さんみたいなのがあったじゃないですか。そうもう小さい頃、よく、行ってたので、それにまず感動してて、今。
ああ、ありがとうございます。
二川さんだったってこと？
キャナルにね、
覚えてます。
2000年にキャナルにお店を出したんですよ。で、まあ、出すきっかけになったのは、僕も小さい時から、僕8歳ぐらいからマジックやってるんですよ。それでプロマシアンになりたくて、手品、教室じゃないな、なんですか、手品クラブなんかに入ってずっとやってたんですけど、高校卒業するときにマジシャンになるぞと思って辞めちゃったんですよ。で、就職してなんかね、普通の仕事始めちゃったんですよね。で、30超えてからどうしてもなんかマジックで飯が食いたいなと思って、それで本当に3の時に会社辞めて、マジックのディーラーっていうその販売する仕事ですね、それをするために勉強し直して、それこそグリーンランドにうちの師匠がいるんですけど、そのグリーンランドの中のマジックショップに行って、修行させてもらって、その2000年にキャナルでマジックショップを始めたと。それから15年半やりました。
すごい、
仕事を辞める勇気っていうのも、だって。
そうですね。でも、辞める勇気っていうか、もう、ショップがやりたいと。で、辞めてどうなるか分かんなかったけど、まあ、やってみたいと思ったんで、もう辞めましたね。
いや、でも本当に、もう、面白かったです、ずっと。だけど、亡くなってるの見て、ええー、と思って、どこに行ったっちゃろうって思ったので、多分私と同じく、そう、思ってる人いると思うんですよね。
もうね、今、締めの方に移って2年ちょっとなるんですけど、うん、今でもやっと見つけたよって言って、来ていただけるお客さんがいます。
すごい、私も今この目の前でやっと見つけたよって感じの気持ちで
来ていただいた側ですけどね。
はい、ありがとうございます、本当に。なんかその、私自身もそのマジックが好きで、うん、結構その、ちょっとマジックのところがあったら見たりとかもしてたんですけど、なんか私たちでもできそう、簡単に今からでもできるマジックとかってあります？
そう、ありますよ、ありますよ。例えばね、僕好きなのはね、このわら人形なんか大好きなんですけどね。呪いの藁人形って言いましてね。
ねえ、ちょっと怖い。
怖いでしょ。ね、でもね、これ手の上にちょっと乗せるんですよ。はい、で、魔法をかけると、これがね、ゆっくりゆっくりね、立ってくるんですよ。
勝手に起き上がってきた。
マジで、やばい。
これ目の前でやっていいんですよ。糸もありませんしね。
操ってるとか。
ないでしょ？
磁石があるとか。
手にも何も持ってないですから。
本当だ。
で、これゆっくり上がるんで、呪いの藁人形って言いまして、うん、結構呪いんです。
呪いだけに、うまいな、遠くまで。
結構お店で爆笑だったんですけどね、
う
ん。
そういうの好きです。
今ちょっと滑った感じですよね。
いや、地味に好きです。
地味って。
まあ、じゃあなんか、調子乗ってきたんでトランプやっちゃいましょう。
ああ、ね、嬉しい。
これトランプまた面白いんですよ、これ。知ってますこれ。これね、魔法をかけるとね、トランプがね、うん、なかなかトランプで選んで当てるっていうのが多いんですけど。
トランプが立ってきた！
トランプが、そうなんです。ごめんなさい。
下から指で押していたっていう。
ああ、すごい。
これ今取り出しただけなんですけど、まあ、今からのマジックやりますって言ってね。
てか手さばきや
ね。1枚選んでいただくんですけど。まあ、選んでもらいましょうか。これ大丈夫でわかんないな。
じゃあ私から。
1枚選んでもらって、どういうことですよ。見て覚えていただいて。
これで、はい。
いいです
か？はい、こちらで。
はいはいはい。
覚えました。はい。
僕に聞こえないように放送してもらうの無理ですよね。
はい。
じゃあこれですって言って分かんないですよね。
はい。
で、こう混ぜます。で、これ普通に混ぜると面白くないので、裏向いてバラバラに混ぜちゃうんですよ。
まあ本当バラバラになりましたね。
本当にバラバラですよね。
分からないでしょ、これは。
大丈夫なんです、これ。
なんでですか？え？
聞いちゃうんですよ。今選んだカード。はい。マークと数字を教えてもらっていいです？
はい。9のダイヤです。
うん、普通言わないんですけど、言っちゃうんですね。はい、優しい方なんですね。ネジ3回だけ巻いちゃうんですよ。こうやると、1枚だけ裏向きのカードが出てきまして、
はい。
選んだカードです。
なんで？ただこうやって食ってただけですよね。
そう、ちゃんと順番があって、これなんかも説明書がついてるんで、ちゃんと説明書通りやればなるんですよ。で、意外と簡単なマジックって多いんですよ。
でもやっぱ扱い方っていうのがやっぱプロ、
やっぱりその、ね、カードになれる必要はあります。
あ、
で、僕はね、カードマジック本当に好きなのこっちなんですよ。
おー、やっとそっちを見せてくれますか。
よくね、テレビでやってるようなマジックがすぐできる。本当です。
このカードはその特殊なカードなんですか？
実はね、これ言えないんですけど特殊なカードなんですよ。
ああ、言っちゃいましたね。
言っちゃった。
電波乗せちゃいましたね。
内緒にしててくださいね。
わかります。皆さんもね。
バラバラです。
はい、バラバラで。
好きなとこでストップって言ってもらって。
桜。ストップ。
ここでいいです？
はい。
これちょっと見て覚えてもらうんです。
はい。
で、これを間に挟んで、ちょっとだけ混ぜるんですね。はい、で、魔法をかけると、これ上に上がってくるよっていう。よく手品ってやってるじゃないですか。
はい。
テレビとかでもやってますよね。間に挟んで指を鳴らすと、うん、こう上に上がってくる。
え、なんで？
何回でも上に上がってくるんです。
じゃ、桜が今やってみてもいいんですか？それ上に上がってくるやつ。
このままもう一回行きましょう。はい。間に挟みます。
はい。
もっと簡単なのはね、このまま挟んで、はい、魔法をかけるだけでここに来るんです。
ん？何がですか？
ほら。もう一回魔法かけるとまた戻ってくるよっていうのができるんですよ。これいつも大爆笑になるんですけど。これ滑ってますよね。
いや、爆笑とかじゃない。
もう一回行きましょう。間に挟みます、間に、はい、でこうやるとまたここから出てくるよっていう。
出てきて、
で中見せるとバラバラだよっていう。
え、
じゃあやってみます。中に入れてもらって、
はい、中に、
はい、そのまま押してください。どこでもいいですよ。
はい、中に入れました。
あとは指鳴らしてもらって。
じゃあ、さくらが。
あ、OK です。もう一番上取ってもらうと。
なんで、ね、
超簡単。
ちょっと待ってください。すごい。なんです
ごく見えるけど、超簡単。
いやいや、種とかなかったですよ、今。本当にずっと見てたけど。
そう。知らないとないように見えます。
やばい。確かに。
やばい。やばい、やばい。
でも知ってると楽です。簡単です。
いや、本当に間に入れて、指鳴らしたら上に上がってくるっていう。うん、そういうやつ。
そういうやつ。
よくテレビで やってるようなマジックが簡単にできるトランプがあるよってこと
で。でもこれが、その、あの、田川さんがしてるマジックショップに。
そう、1500円で売ってるんですよ。
おー安い安い。これみんな絶対やってモテると思う。
いや、モテると思う。
だって女の人が今前のめりになって、うん、見ちゃったから。
僕も結構モテるんです。
モテます？
10 分ぐらいモテますよ。
10
分ぐらい。
マジックの間だけ。
マジックの間だけかな。
え、やっぱそのなんかうまく演じるコツとかもあるんですか？
コツは、なんだろうな、まあ、上手に見せようとするよりも、やっぱり自分が楽しむことなんですよ。うん、自分が楽しんでないと伝わらないですよね。
私たちのライブと一緒です、それ。
そうですか。
ライブもそうですもん。
自分が楽しまないといけないです。あとよく聞かれるんですよ。プロマジシャンとアマチュアマジシャンの違い何ですかって、うん。プロマジシャンは人を喜ばせて、喜ばせるのが上手いのがプロなんですよね。で、アマチュアのマジシャンは自分が喜べるのが、アマチュアなんですよ。
自己満的な、そうそうそう、やりましたよっていう、う
ん。だと思いますけどね。
そのじゃあ、二川さんがその心がけてる喜ばせるっていうのはどういった
あ、そうそう。僕はもう、そんな大したプロじゃないので。
いやいやいやいやいや、
もう、自分が楽しんで、自分が楽しくできたら、まあ伝わってるんじゃないかなと。
すごい。すごすぎる。
まあ、この時期ね、結構忘年会に呼ばれたりとか、はい、うん、あと学校関係、学童の仕事があったりとかするんですよね。ね、なぜ子供になんか夢を与えられたらいいなと思って、いつも実演をしてます。演じてます。
すごい。
だって私もその幼稚園の頃そのマジシャンの方が来て、でも今21歳でずっとやっぱそのマジシャンの方のこと覚えてますもんね。なんかあの人すごかったなって、かすかにですけどずっと心に中にいますもん、そのマジシャンが。
いいマジシャンですね。そういうマジシャンになりたいですね。
いやいや
いや、すごい。
だってね、桜も実際そのキャナルで見て、
はい、覚えてますもん、うん、
ありがとうございます。
あ、いやいやいや。え、なんか他にも、トランプ以外とかにもあったりしますか？
これやっちゃいます？
何ですか？
うん。電卓があるとね、ちょっとね、ちょっと面白いことができる
んです。これ皆さんね、ね、近くにある、携帯の電卓でもいいですしね。
そう、携帯の電卓出してもらってですね。
何でも電卓を皆さんじゃあ出してください。
ちょっと面白いんで。
これみんなできる、今できるやつですか？う
ん、みんなできますよ。
お、じゃあ皆さんでやりましょう、これ。
まずですね、自分の携帯番号ですよ。
はい。
自分の携帯番号の、紙4桁を入力します。
はい。
かける16イコール、プラス12345イコールかける625イコール、プラス下4桁イコールプラス31イコール、マイナス、ちょっと長いです、771565イコール。ちょっと面白いでしょこれ。
どうしました、さくらさん。
怖い。私の電話番号が出てきました。
電卓に？
やばい。すごい。
自分の番号なんで面白いでしょ。
これ面白い。ね、
まあまあ手品じゃ、手品と言えないかもしれないけど。
でも楽しめますね。あの、途中なんか自分の番号が本当に分からない。ついていけなくなっちゃった。ついていけなくなった。
ついていけないんですね。
やばい、面白い、これ。こういうの好きです。
あ、こういうの好きですか。
こういうの好き。
あら、じゃあね。
え、もう一つ。
もう一個？
もう一個ありますよ。
なになになになに、
もう一個はですね、はい、じゃあ頭の中で、
はい、
一桁の数字をあと心に思ってもらって、
はい、
その数字に1を足してください。2倍してください。4を足してください。
ちょっと待ってください。
どういうことですか？自分の心に思ってる数字に
最初からいきます？
はい、もう一回お願いします。
もう一回いきますね。一桁の数字を心に思ってください。
はい。
その数字に1を足してください。
はい。
2倍してください。あ、これね、電卓でやらない方がいいんですよ。
え？
電卓でしない方がいいです。
電卓でしようとして、
電卓でしなくて。
えっと。
あ、ごめんなさい。じゃあもう一回いきましょう。
すいません、すいません。
もう一回いきましょう。一桁の数字を心に思ってください。
はい。
その数字に1を足してください。はい。2倍してください。
はい。
4を足してください。
はい。
2で割ってください。
はい、ちょっと待ってください。
最初に思い浮かべた数字を引いてください。
はい、
はい。はい。で、その残った数字は、今残ってる数字は3です。
おぉ !3 です。なんでですか？
ね、3やん。
3やん。
3になりました。
で、もし違う方いらっしゃいましたら、その方は計算を間違ってます。
なんでこうやって共通したらそうなってる
の？そういうオチです。
すごい！
まあ、結構こういう数字のマジックもあるんです。
まあ、これ絶対面白いと思う。てか、その、携帯番号のやつ絶対受けると思う。
面白いですよね。
これは、面白いです。
面白い。
すごい。
ね
え。ちょっと待って。やばい。引きずる。これは引きずる。これ引きずりますわ。
でもこれ本当に、なんか友達も増えそうですね。なんかこう友達の前とかでもね。したりとか、男性とか特に女性これ、いいと思いますよ、これ。
一人でね、居酒屋で飲んでて、トランプ触ってるとなんかできるんですかって言われて。
あ、
で、なんかちょっと見せたらね、はい、
あ、
じゃあお兄ちゃんいっぱい飲んでよって言われたりね。そんなことありますよね。
経験者ですね、それは。
そうなんですね。ちなみに二川さんが一番最初に覚えたマジックって何なんですか？
僕が一番最初に覚えたマジックっていうよりも、買ったマジックですね。
買ったマジック、
うん。僕はね、始めるときに熊本の岩田エスタンというデパートの中にマジックショップがあったんですよ、
うんうんうんうん、
そこでその小学校3年生ぐらいの時にそのマジックショップに出会って実演販売を初めて見て、買った商品がミステリーカップという商品なんですけど、
ミステリーカップ
とね、昔木でできてたかな、プラスチックでできてたかな、高さが15センチぐらいで、蓋がついてるんですね、でその蓋を開けると確かね、赤いボールが入ってたと思うんですよ、で、その赤いボールをポケットの中に入れるんですね。で、魔法かけるとね、そのカップに戻ってくるんですよ。で、もう一回蓋をして、魔法かけると消えるんですよ。で、またポケットが出てくるんです。
それすごくない？今聞くだけで。
不思議で不思議でしょうがなくて。
自分
で、今度はね、そのボールを取り出して、ボールを握るんですよ、
はい。
握るとね、手の中から消えちゃうんですよ。
え？
消えると、そのまたカップの中から出てくるんですよ。
どういうこと？
で、カップの中に入ってるボールが、今度はその、容器から、下にね、こう貫通するみたいに見えたんですよね。そういう現象のマジックで、まあ、ミステリーカップっていう商品だったと思うんだけど、それをね、最初に買ったの、確かね、その当時、500円か600円ぐらいだったと思いますよ。
それ
がもう最初、買った。マジックです。それでハマって毎週何か買いに行ってました。
そうなんですか。
その次何買ったか分かんないけど、あともうセットものなんかも買ったし、セットというとトランプが入ったりとか、カップが入ったりとか、なんか小さいボールスポンジが入ってたりとか、そんなのが入ってて、まあ8種類ぐらいね、できるセットがあったりとか、そういったのも買いましたしね。だんだんだんだんやっていくと今度ステージものに移っていくんですよ。目の前で見るものからステージものに行くと、例えばステーキが手の中からポンって出てきたりするのあるでしょう、
はい、
逆にステーキが花に変わったりとか、
はい、
そういったのもね、買いましたね。その当時ね、もうだから今から40年ぐらい前ですよ、6500円ぐらいだったかな。
高
かったですよ、その当時はね。
今
もっと安いですからね、逆にね。手品の値段は下がってますよね。
そのやっぱ、
買いやすくなってますよ。
だから練習するのも、やっぱ時間ってかかるんですか？
それはもう商品によります。マニピュレーションって言って、その指先でする手品があるんですよ。例えば指の間にボールを挟んで、増えたり減ったりするやつ。あれは結構指に挟むのも練習だし、増やすのも練習なんですよ。だから、かなり練習が、時間がかかります。逆に、道具がやってくれる、例えばプロダクションものって言って、例えばなんか、箱の中から花が出てきたりとか、ハンカチが出てきたりしますよね。
はい。
ああいったのは結構、 言っていいのかな箱に仕掛けがあるので、だからテクニックじゃなくて箱自体が手品してくれるんですよ。だから楽です。楽だけどその分演出が難しくなります。
あ、そういう目線で見たことなかったから、演出っていう、
そうやっぱり演出ですね、うん、プロのマジシャンもいろんな道具、同じ道具使ってるんですけど、プロが上手なのは演出がやっぱり自分のオリジナルのやり方を演じてるっていうか、説明書に書いてないやり方をやってますよね。それ見るとあプロだなと思うし、そういったとこが僕も見て勉強になります。
高橋さん、いつ次ステージとかされるんですか？見てみたいです。
はあ、ステージね、なかなか僕仕事がなくて。
いやいやいやいや。見たい。見たい。
あるのは。
そうだ、まあ、お店に行ったら。
保育園とかね、行ったりとかね。
ああ。うん。
あと学童行ったりとか。
いや、なんかリンクのね、うん、なんかそういうイベントとかでも。
ああ、なんかあればね。
オープニングゲストみたいな感じで。
呼んでください。
ね、
なかなかね、呼ばれないといけないので。
いや、もうぜひ来てほしいです、うん。お待ちしております。
なんかありましたらよろしくお願いします。
はい。ということで、この時間はマジックファニーの二川さんにお話をお伺いしました。二川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。